お祈りします。天の神様、9月も最後の日曜日を迎えました。神様が今日までのお一人お一人の歩みを、この教会の歩みを、確かに今も生きておられ、火の柱雲の柱の中にいて、これが道だよ、私が先立っていくよと共にいてくださっていることを覚えて、主の御名をあがめます。神様、どうぞこの9月最後の1週間、コンサートやちぎり絵展など、神様が豊かにこの秋を祝福してくださって、実りの秋として、多くの方々が神様に出会う、そんな実りも私たちに見せてくださいますように、よろしくお願いいたします。神様、あなたがこの教会をいつも愛してくださって、導いてくださって用いてくださるのでありがとうございます。これからもこの教会の頭はあなたご自身なので、ご自由にこの教会を通してあなたの御業を表してください。神様、教会の一人一人、病の中にある方、入院中の方、また今大変な試みに遭っている方、自宅療養中の方、医心科に移られた下田恵子姉妹はじめご家族、どうぞ続けてお一人お一人を守り、励まし、癒し、支えてくださいますようにお願いいたします。神様の慰めがお一人お一人に豊かでありますように、またあなたの細やかで最善の導きがお一人お一人に確かでありますようにお願いいたします。神様、今から御言葉を見てまいります。この時間を神様が豊かに祝福してください。あなたの御言葉は私たちの足の灯火、道の光ですから、真っ暗闇に思えて不安を感じ迷いやすい私たちに、あなたが御言葉によって照らしてくださって、平安と導きをお与えくださいますようにお願いします。あなたの御言葉を今心開き待ち望みますから、どうぞご自由にお語りください。一切をお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。9月も残すところ1週間となりました。9月が終わるということは、この2023年度、今年度の前半6ヶ月が過ぎようとしているんですね。まあ、コロナ禍にあっては、3年半ほどですか、いろんな活動を縮小したりお休みにしたりしていましたけれども、まあ、今年度からは少しずつまた教会の歩みもいろいろと動き始めたりもしているなと思っています。思い返せば2020年3月にエリムの泉が完成したというこの喜びのもとで剣道式を行って、そしてエリムのオープニングイベントとして森住ゆきさんの和紙ちぎり絵展をギャラリーで行おうと、はがきも作って案内も出して予定をしていました。しかし、あの頃からどんどんコロナが流行り出して、剣道式を中止にして、ちぎり絵展も延期にして行うことができませんでした。そんな中でもできることをできる範囲で行いながら、エリムの活動をスタートしましたけれども、3年半の時を経て、いよいよ今週は中止じゃなくて延期って言っておいてよかったなって思いますけれども、今週はちぎり絵展を行おうとしています。改めてこのイベントを通して、地域の方々がエリムの存在を知ってくださったら嬉しいな、実際に足を運ぶ機会としてこれが用いられれば嬉しいなと願っていますし、何より私たち自身もこの機会を大いに喜んで楽しんで、森住ゆきさんといっぱいおしゃべりして、あの人この人を連れてきて、そんな風にワクワク楽しく過ごしていきたいなと願っています。ちょっといろいろと重なって、今週火曜日には韓国からジソンさんをお迎えして秋のゴスペルコンサートがありますし、週末には19人のお客さん方を迎える予定もあります。来月にはさらにいろんなお客さんをトルコから、またアメリカから、盛岡から、東京から迎える予定もありますし、グレイスさんによる英会話クラス、ウクレレクラスがレギュラーとしてスタートしようとしています。それらすべてが 神様の御手の中にあって導かれて守られて祝福されるようにと私たちは祈りつつ期待して歩んでまいりたいと思いますね。昨日は先ほど写真でも報告ありましたけれども、チャペルの貸し出しとしてピアノ教室の発表会やピアノコンサートが行われました。100名ぐらいの人が来られて、そのほとんどの方々が初めてこの教会に足を踏み入れましたという、これも本当に良い機会として用いられたのではないかなと思っています。私もその発表会もコンサートも聞かせていただいてとっても感動したんです。生徒たちも先生も一生懸命頑張ってピアノ教室で練習してきたその練習の成果を発表する姿は、緊張しながらもでもニコニコ笑顔で発表する姿はいいものだなって思いました。そしてその先生によるピアノコンサート、本当に素晴らしい演奏だったんです。こそっと2曲ぐらい録画したので、もし見たい方はお声かけてくださいね。この福島第一聖書バプテスト教会が会場だからということで、福島第一聖書バプテスト教会のそれぞれの頭文字を使って今回のために作曲したという曲は、あんまりこの教会のこと知らないはずなのに、まさにこの教会の歩みを感じさせるようなそういう曲で、あ、この教会のテーマ曲にしたいなって思ったりもしました。またそのコンサートのトークの中で、そのピアノの先生は先月一度礼拝に、これも貸し出しの条件として来られたんですけれども、その来られた時のことも話してくださったんですね。もしかしたら最初は貸し出しの条件だからと本当は嫌だけど義務的に来られたのかもしれないけれども、でも来てとっても良かったんだって話をしてくださったんです。とっても良かったんだと。その時のメッセージのタイトルも覚えておられて、しかもダニエルという人物の名前も、ダニエルが試練の中に置かれたという出来事も話して、しかもそこでも神様を信頼し続けて乗り越えた、そういう信仰の姿もピアノの先生がトークの中で紹介してくださって、その話からインスピレーションを受けて惹かれたという曲も、これもとっても素晴らしかったんですね。私はそのコンサートを聴きながらなんだか励まされました。あ、どんなに忙しい日が続こうとも、時に突然の出来事の中で心揺さぶられるようなことがあろうとも、そうだよなって、そんな時にもダニエルもそうだった、聖書に出てくるアブラハムだってヤコブだって、ヨセフだってパウロだってあの人だってこの人だって、そんな時にも心騒がせないでただ神様を信頼しようって、そのピアノの先生のトークを聞きながらかえってこちらが教えられて原点に立ち返らされるようなそんな時になったのでした。さて今日からヤコブの手紙を少し続けて見ていきたいと思っています。今日はヤコブの手紙の1章1節から11節を通して、成熟したものへというテーマで御言葉に耳を傾けてまいりたいと思います。成熟したものへ、このことは私たちキリスト者にとって、クリスチャンにとってとっても大切なことですね。だって私たちは罪許されて救われて天に名前を刻むものになった、それでめでたしめでたし、はいおしまい、あとはどうなってもいいじゃなくって、救われたものとして霊的成熟に向かっていきたいと思います。そして霊的成熟に至りたいと思います。それによって救われたということが明らかにされて、死んでしまった信仰じゃなくて生きた信仰として、その信仰生活が一本筋の通った神様に喜ばれるものとなっていくのではないでしょうか。皆さん、このヤコブの手紙はそんな私たちキリスト者が救われたものとして、救われたならそれでおしまい、それでいいでしょうじゃなくて、そこからの成熟へと、さまざまな試練の中にあってもどのようにそこで歩んで成熟していくんですかということをテーマとして書かれている手紙なんです。 今日はその手紙の始まりの部分から3つのことを確認してまいりたいと思います。前にアウトラインを出していただいて確認しましょうか。1つ目に確認したいのは、私たちは試練を通らされて成熟したものへと成長させられていくんだということです。試練は喜ばしいものではないですよ。できれば会いたくないですよ。でも試練を通らされて成熟したものへと成長させられていくんです。試練を通らされずに用いられた信仰者はいないんですよ。試練の中にあって成熟したものへと成長させられていくために、二つ目にはそのために知恵を求めるということ、知恵を求めるということをヤコブは手紙の冒頭から進めているんです。試練の中で忍耐していくためには神様からの知恵がどうしても必要なんですね。そしてその知恵をいただくためには、三つ目、ふた心にならず神様を信頼することが大切です。私たちは時に心が揺れ動くことがあるでしょう。しかし神様を信頼するという点においては疑わずに信じて歩み続けてまいりたいと思うんですね。今日はこの3つのこと、手紙の冒頭から確認していきましょう。じゃあ今日の箇所に入って1節をまずはご一緒に読める方で読んでみましょう。はい。神と主イエスキリストのしもべヤコブが離散している十二部族に挨拶を送ります。手紙の初めの挨拶が書かれているこの一節には、差出人と宛先も書かれていますね。この手紙を書いたのはヤコブの手紙ですから、ヤコブという人でした。じゃあこのヤコブってどのヤコブさんですかというと、新約聖書にはヤコブという名前の人物何人か出てきますね。イエス様の十二弟子の中にもゼベダイの子ヤコブとアルパヨの子のヤコブが二人いますよ。でもこの手紙を書いたのはどのヤコブさんかというと、イエス様の弟のヤコブです。イエス様の弟のヤコブです。彼は最初は兄であるイエス様が神の子キリストだなんて信じませんでしたけれども、イエス様が復活された後に、あのイエス様は主キリストなんだと信じるものに変えられて、使徒の働きなんかを見るとエルサレム教会の指導者として活躍していったことがわかりますね。そんなイエス様の弟のヤコブは自らを何と呼んでいますか？神と主イエスキリストのしもべと呼びました。イエス様の弟のユダ、弟にはユダという弟もいたんですけど、ユダもそのユダの手紙一節で自らをイエスキリストのしもべと書いていますけれども、そうなんです。ヤコブもユダも彼らはイエス様の弟だけど、だからといって自分を私はイエスキリストの弟って自己紹介するんじゃなくて、自分を持ち上げないで主の前でひたすらにへり下ったしもべ、これは奴隷とも訳せる言葉です。そのようにイエス様を自分の主として使えることに徹した信仰者だったのではないでしょうか。さあそんな主のしもべヤコブから宛先は離散している十二部族です。使徒の働き8章にも書かれているステパノの殉教に始まった大規模なキリスト者への迫害の中で、人々はエルサレムから各地へと散らされてしまいました。ですから迫害やさまざまな移り住んでいった場所での試練の真っただ中に置かれていた散らされた人々に対して、ヤコブはエルサレムの教会の指導者として牧会的な配慮を持ってこの手紙を書き送ったのでした。どこかの町の特定の教会に、コリント人へとかコロサイ人へとか、そういう特定の教会に宛てて書かれた手紙じゃないので、よく公同書簡、公の書簡として分類される、そういう手紙なんです。ちなみにこのヤコブの手紙はですね、キリスト者の成熟に至る行いについて強調されている手紙でもあるんですね。なので有名な宗教改革者ルターは、 人は行いじゃない、免罪符買ったら救われるんじゃない、人は恵みのゆえに信仰によってのみ救われるんだというパウロの言葉を握りしめていましたから、行いを強調するこのヤコブの手紙を、これは藁の書なんて呼んだこともあったんですね。でもこれは何もパウロが言うこととヤコブが言うことが矛盾するということではなくて、ヤコブは恵みのゆえに信仰によって救われたキリスト者がそれで終わりじゃない、神様によってどのように成熟していくのかを書いたんです。聖書の教えを頭の中だけの信仰、行いの伴わない頭でっかちの信仰では偏った寂しいもったいない姿なので、そこから成熟したものへと成長して真の信仰者として、誠の信仰者として歩んでいってほしいのだとヤコブはこの手紙を書いたんです。さあ、ちょっと背景の説明が長くなりましたか。さあ、ヤコブは挨拶を終えてどのように手紙を書き進めていったでしょうか。続く2節もご一緒にお読みしましょう。はい。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。ヤコブは私の兄弟たちと親しみを込めて呼びかけて、そして人々に勧めました。さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。そうなんですよ。迫害の中で散らされていた人々に対して、移り住んだ町でいろんな試練に遭っている人々に対して、さまざまな試練に遭うとき、迫害とかその他にもいろんな試練あるでしょ、その時はこの上もない喜びと思いなさいとヤコブは言うんですよ。皆さんいかがでしょうか。多くの人は試練を喜びと思う、そんなの無理って感じてしまうのではないでしょうか。しかしこの喜びと思いなさいと言われているこの思いなさいという言葉は、喜びと感じなさいという意味ではなくって、そのように考えなさいっていう言葉です。試練の中で痛みや悲しみの感情を無理やりに押し殺して喜びと感じるんじゃなくって、考え方を変える、価値判断の基準を変えることをヤコブは進めてるんです。喜びと思いなさい、考えなさいと。なぜ喜びとなるのか、じゃあ続く3節4節も読んでみましょう。3節4節もご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方が知っている通り、信仰が試されると忍耐が生まれます。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなります。そうなんです。試練の中でこそ忍耐が生まれるんです。そしてその忍耐を働かせ、困難を耐え忍ぶことによって、私たちは成熟した完全なものと成長させられていくんです。この試練を耐え忍ぶということが、このヤコブの手紙全体を貫くテーマになっているんです。皆さんいかがでしょうか。私たちキリスト者は救われて、ああめでたしめでたしじゃない、成熟した完全なものとなるというゴールを目指して歩む旅人ですね。その旅の途中にはやっぱり山もあれば谷もある、さまざまな試練がありますありますけれども、そこで生まれる忍耐を働かせることこそが、そのゴールへの一歩一歩なのではないでしょうか。先ほども言ったように、試練そのものを喜びと感じるのは無理だと思います。しかし私たちの目をゴールへと向けるときに、その一歩一歩を踏み出す勇気が与えられるのではないでしょうか。引用箇所丸一番にヘブル人への手紙12章11節を挙げていますから、ヘブル12章11節をご一緒に読んでみましょう。はい。すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、 後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。そうですよ、やっぱりその時々の試練、その時々の訓練はとても喜べない、当然苦しく思われるものですよね。しかしこれによって鍛えられて実を結ぶゴールに目を向けるときに喜びとすることができるのかもしれないですね。さらに引用箇所丸2番、第一ペテロ1章の6節7節も読んでみましょうか。ペテロも試練の中にある人々にこの手紙を書いたんですが、1章の6節7節ご一緒に読んでみましょう、はい、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れる時称賛と栄光と誉れをもたらします。やっぱりそうですよ、今しばらくの間やはり試練の中では喜べない、悲しまなければならないんですよね。しかし試練を耐え忍び練られていく信仰は火で精錬された金よりも高価で、イエス様が戻ってこられる時には称賛と栄光と誉れに至るんだって、このゴールに目を向ける時に私たちにも試練の中でその一歩を踏み出す勇気が与えられるのではないでしょうか。さあ皆さんいかがでしょうか。私たちも試練を通らされて成熟したものへと成長させられていく、その希望のゆえに忍耐を働かせて一歩一歩を踏み出してまいりたいと思います。聖書の中に旧約聖書のアブラハムもヤコブもヨセフもその他みんなそうですよ、試練を通らされずに用いられた信仰者はいないんです。いませんから。試練は神様が私たちを用いたいと思っておられることの現れであるということを覚えたいと思います。金が激しく燃える火の中で不純物がだんだんとそぎ落とされてより純粋な金へと精錬されていくように、私たちも試練の中で練り上げられて成長してやがて命の冠を受けることを覚えて今を歩んでまいりたいと思うんですね。先週からグレイスさんによる英会話とウクレレの無料お試しクラスが行われています。私も金曜夜のウクレレクラスにちゃんとアロハシャツを着てウクレレに似合う格好で家族と一緒に参加してみました。とっても楽しくて、そして良い時でした。最後にはグレイスさんがバイブルタイムもしてくださって、グレイスさんは英語とそして日本語も使ってお話をしてくださったんですね。すでに礼拝でも2回またウェイクでも証しとメッセージをしてくださいましたけれども、改めてグレイスさんのお話を聞きながら、ああどんな思いを持ってはるばるこの日本に、そしてこの東北の田舎の、田舎って言ったら失礼ですけど、いわきのこの福島第一聖書バプテスト教会に来てくださっているのかを感じて感謝と感動を覚えさせられています。だってご苦労は半端ないと思いますよ。見ず知らずの地に引っ越してきてまだ1ヶ月、気候も文化も全然違う日本で言葉も通じない中で生活して、フィリピンという国は大勢にいつも大勢で一緒に過ごす文化だそうですけれども、こちらでは一人の時間も多くて、きっと私たちの想像以上に多くの試練の中を通らされているんじゃないかと思います。一生懸命準備してくださったけど、先週の子どもの英会話クラスには誰も来なくて、どんなにがっかりされたことかと思います。しかし私がグレイスさんの姿に見ているのは、いつも目をゴールに向けてるんですよ。神様ご自身を自分の人生の主として、自分の歩みのリーダーとして、いつも忍耐を働かせ希望を持って歩んでおられる、そんな姿を私はいつも彼女に見るんです。 私はそんな姿に、あ、信仰者の幸いを見せていただいています。いかがでしょうか。私たちの地上の旅路においては、確かに試練を通らされることがあるけれども、そこで苦しみながらも、そこで正直悲しみながらも、なんとか目をゴールに向けて忍耐を働かせて歩んでいくときに、私たちは一歩一歩成熟したものへと、完全なものへと、ゴールに向かって成長させられていくのではないでしょうか。さあ、そのために私たちは今日覚えたい二つ目、知恵を求めることを大切にしてまいりましょう。試練の中で忍耐していくためには、神様からの知恵がどうしても必要なんですね。じゃあ今日の箇所に戻って五節、今日の箇所の五節をご一緒にお読みしましょう。はい、あなた方のうちに知恵に欠けている人がいるなら、その人は誰にでも惜しみなく、咎めることなく与えてくださる神に求めなさい。そうすれば与えられます。私たちも神様に知恵を求めたいと思います。神様は与えたくて与えたくてしょうがないお方なんです。神様は知恵を与えてくださいます。いかがでしょうか。私たちが試練にあった時、私たちが祈り求めやすいのは、神様、この試練を取り除いてくださいって祈りやすいんじゃないですか。問題にぶつかった時に、神様、この問題を私から取り去ってくださいって、そんなご利益的に私たちは祈り求めやすいと思います。しかし、私たちが何よりも祈り求めるべきことは、試練の中で忍耐できるように、その試練を乗り越えられるように、知恵をくださいと祈り求めることが大切なのではないでしょうか。さあ、私たちは試練の中にある主の御心を知ることができるように、そこにある神様のご計画に目を留めることができるように、知恵を求めたいと思います。真実な主は、御言葉の約束の通りに、試練には必ず脱出の道も備えていてくださいますから、私たちは知恵を求めたいと思います。神様は私たちに成長の機会として試練を与えておられるということを深く覚えて、それに応答することができるために、私たちは知恵を求めたいと思います。私たちが求めるべきは、試練を避けるための知恵じゃなくて、試練に忍耐するための知恵ですね。私たちはこの知恵を日々育まれているのではないでしょうか。ある人は震災を通してこの知恵を育まれたでしょう。ある人はこれまでの人生のあの時あの時を通して、ある人は今置かれている試練の中で、そこにある神様の御心に目を向けながら、そこで足りないものを数えてつぶやくよりも、与えられているものを数えて感謝と賛美を持って歩む歩みへと、私たちはみんな導かれているのではないでしょうか。さあ、私たちは試練の中で何を祈り求めるでしょうか。試練そのものを取り除いてくださいと祈りやすいものかもしれませんけれども、そこで私たちは忍耐できるように、そこにある神様のご計画に目を向けることができるように、その試練を乗り越えられるように、知恵をくださいと祈り求めてまいりたいと思いますね。その知恵をいただくために、私たちに大切なことは何でしょう。今日覚えた3つ目、私たちは双心にならず神を信頼することを大切にしてまいりたいと思います。双心にならず神様を信頼することを大切にしていきたいと思います。私たちは時に心が揺れ動くことがあろうとも、神様を信頼することは疑わないで、信じて歩み続けてまいりたいと思うんですね。じゃあ続く6節から8節まで、6節から8節まで続けてご一緒に読んでみましょう。はい、ただし少しも疑わずに信じて求めなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。その人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういう人は双心を抱くもので、歩む道すべてにおいて 心が定まっていないからです。ヤコブは6節で、私たちにも少しも疑わずに信じて求めなさいって勧めてます。いかがでしょう。ここでもやっぱり私たち勘違いすると、いやこれは無理って感じる人も多いのではないでしょうか。私たちの心が少しも疑わずに信じるということは無理ですね。ダビデも多くの詩篇で、なぜですかって何度も神様に祈って訴えていますね。私たちは自分を信じることはできないんです。でもここでヤコブが語りたいのは、あなたは神様を疑わずに信じて求めなさいということです。私たちもいつも問われてますよ。神様は私たちの信頼に足るお方ですか、それとも信用できないようなお方でしょうかって。私たちの心は揺れ動いて恐れや不安を感じることがあると思いますけれども、どんな時でも神様は絶対に信用できる、 100% 信頼できる。いつも神様を信じ、心の王座に神様をお迎えして、神様を主として歩んでまいりたいと思うんですね。私たちが名前だけのクリスチャンになってしまわないように、双心を抱くようなフラフラとした歩みをいつまでも続けるものとなってしまわないように、口では神様を主と告白しながらも、心の王座には自分自身が座り続けている、そんなものとなってしまわないように、歩む道すべてにおいて心を定めて歩んでまいりたいと思うんですね。9節から11節も読んでみましょうか。9節から11節も続けてご一緒に読んでみましょう、はい。身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去ってゆくのです。太陽が昇って炎熱をもたらすと草を枯らします。すると花は落ち、美しい姿は失われます。そのように富んでいる人も旅路の途中で消えてゆくのです。私たちは目に見えるものにとらわれてしまいやすいと思います。しかし目に見えるものは一時的で、移り変わり、やがて失われ消えてゆくものです。私たちが最後に神様の前に立たせられた時に問われるのは、天に何を積んでいるのか、天に何を積んでいるのかですね。イエス様は三条の説教の最初に、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからです、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですと言われました。以前にも説明したように、心の貧しいものとは、自分には神様が必要だと自覚している人のことです。私たちが双心にならずに、神様だけを主として疑わずに信頼して歩んでいけるように、いつも御言葉に耳を傾けて主から目を離さずに歩んでまいりたいと思います。引用箇所の丸3番に、イザヤ書40章6節から8節を挙げていますから、イザヤ書40章の6節から8節もご一緒に読んでみましょう、はい。叫べという者の声がする。なんと叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。私たちがこのことを覚えるときに、私たちは双心にはなりえないのではないでしょうか。人は皆草のよう、その栄は野の花のよう、草はしおれ花は散ります。しかし私たちの神の言葉は永遠に立ちますから、神様に信頼を置き続け歩んでまいりましょう。最近私は包括支援センターの方とか、ケアマネージャーの方とか、 まあ、そういう方と連絡を取ったりいろいろと話し合ったりすることが、まあ、毎日のようにあるんですけれども、そういう方の働きを知れば知るほど本当に尊い働きだなと、そして本当にすごい働きだなって思います。まあ、ひょんなことから教会を会場に地域ケア会議とかみなまるカフェを行うようになって、包括支援センターの方々とも関係ができていましたけれども、もしかしたらこの時のためだったのかもって思うほどに本当に助けていただいて、親身になっていただいて、何度も骨折っていただいて本当に頼もしい限りなんですね。私はいろんなことが心配になってあれこれ考えて悩んでみたり、先が見えずに不安になってみたり、あっちかなこっちかなって迷ってしまいやすいんですけれども、さっきの森住ゆきさんの証にもありましたけどね。でもやっぱり専門家の方は知識もあって知恵もあって、そしてより良い道、最善の道をもう知ってるので上手に導いてくださるんですよね。私はこの経験を通して学んでるように思います。そこで私に大切なのは専門家を信頼して握りしめてるものを手放してみよう、学ばされてます。実践するのはなかなか難しいんですけどね。皆さん、私たちの人生における最高の専門家は誰ですか？神様ですよ。私たちにはわからないことがいっぱいあって、私たちの心は揺れ動いて悩んでみたり不安になってみたり迷ってしまいやすいものですけれども、神様は私たちの信頼に十分足るお方です。 100% 信頼できるお方です。ならば私たちは双心にならず、永遠に立つ神の言葉に耳を傾けながら神様に信頼を置き続けてまいりたいと思いますね。さあ、今日からこのヤコブの手紙を続けて見てまいりたいと思っています。今日はヤコブが試練の真っ只中に置かれていた離散のために手紙を書き始めた、その最初の部分を共に見ることができました。私たちはどのようなメッセージを今日の箇所から受け止めることができるでしょうか。もう一度アウトライン出していただいて確認しましょうか。1つ目、私たちは試練を通らされ成熟したものへと成長させられていくんです。試練通らされずに用いられた信仰者はいないと言えると思います。私たちも目をゴールに向けて一歩一歩今置かれた場所で踏み出す勇気をいただいてまいりましょう。試練の中にあって成熟したものへと成長させられていくために、2つ目、そのために知恵を求めることを大切にしてまいりましょう。試練の中で忍耐していくためには神様からの知恵がどうしても必要なんです。その知恵をいただくためには3つ目、双心にならず神を信頼することが大切です。私たちは時に心が揺れ動くことがあろうとも、神様を信頼することにおいては疑わず信じて歩み続けてまいりたいと思います。黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、ピアノを聴きながら今日の御言葉、ヤコブの手紙初めの部分、思い巡らしてみましょう。いかがでしょうか。イエス様の弟のヤコブは自らを神と主イエスキリストのしもべと呼んで、試練の真っただ中に置かれている人々に手紙を書きました。さまざまな試練に遭うときはいつでもこの上もない喜びと思いなさい。勘違いすると、なんて難しい命令だ、私には無理だ、読むのやめよう、そんなふうに思ってしまいやすい進めかもしれません。しかし試練は悲しいし、その時にはやっぱり苦しいし、しかし私たちの目をゴールに向けて、試練が忍耐を生み出すこと、忍耐を働かせるならば私たちも ゴールに向かって一歩一歩成熟したものへと、完全なものへと成長させられていくことを覚えて、一歩一歩勇気を出して踏み出して参りたいと思います。そのためには知恵が必要ですから、私たちは知恵を祈り求めて参りましょう。知恵を求めるためには、双心にならずに神様を信頼して祈り求めて参りましょう。自分を信じることは無理なので、疑わずに信じて祈る。自分に目を向けてたらそれは不可能です。しかし神様は私たちの信頼に足る十分なお方です。 100% 信頼することができるお方ですから、もう双心になることはやめて、神様を信頼して、永遠に立つ神様の御言葉に耳を傾けながら、この地上の旅路をまた一歩また一歩踏み出して参りましょう。私たちを愛してやまない神様は、私たちの人生における最高の専門家です。私たちには分かんないことがいっぱいあります。先が見えないので不安になると思います。悩むこともいっぱいあると思います。しかし今日、神様の語りかけに握っているものを手放しましょう。心を開いて、心の王座に神様をお迎えしましょう。神様を私の主と告白して、いろんなことがある日々の歩みですが、一歩一歩前進してまいりましょう。一言お祈りします。天の神様、あなたは私たち一人一人を愛し、片時も離れることなく今日まで導いてくださいました。今年度もあっという間に半年が過ぎましたけれども、主の恵みは十分で、時々いろんな試練が押し寄せますけれども、その先に神様の深いご計画と祝福があること、その試練を通してあなたの御心がなされることを今日改めて心に刻みます。神様、どうぞ迷いやすく恐れやすい私たちの心に、神様にある希望と神様にある平安を満たしてください。私たちが神様から知恵をいただきながら、神様から目を離すことがないように、心の王座が時に神様に明け渡したと思ったらまた自分が座ってしまう、そんなことがないように、双心にならずに神様を信頼して、今週も今年度の後半も歩んでいくことができるように、神様どうぞ私たち一人一人に力を与え、導きを与え、この教会を神様が導いてください。今悩みの中にある方、問題を抱えている方、試練の中にある方に主の確かな導きと平安がありますように。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。